マピケトーク、
ゲームと遊ぶ。今回はピクミン4についておしゃべりしていきたいと思います。
ピノちゃん聞いて。
どうぞ。
ピクミン4ってさ、
うん、
バイオハザード4と似てるなと思って。
なるほど。
まあ両方ともたくさん犠牲が出るよねっていう部分ではなくて、
うん、
シリーズとしてモデルチェンジに挑んでるところが似てるんじゃないかなと思って、
うん、うんうんうん。
でバイオハザードってホラーゲームの面白さの一つを確立させたゲームやと思ってるよね。
うん、
シリーズの1から3までは、
うん、
基本的に同じシステムで遊びが入ってて、
うん、
で4から大きくモデルチェンジしたのよ。
うんうん。
だから同じ名前のシリーズなんやけど、
うん、
1から3までと4以降ってゲーム性が全然違う内容になってるんよ。
うんうん。
1から3まではお化け屋敷を探索するような怖さみたいなゲームで、
うん、
待ち受ける怖さにを楽しむみたいな感じかな。
それに驚いたりとかして
とか、そうそうそう、その怖さからちょっと逃げるみたいな、
あはんはんはん
っていう感じのホラーやったんやけど、4以降はなんかサバイバルゲームみたいな感じで、まあどっちかというとガンシューティング、
うんうんうん、
怖いやつが襲ってくるからそれをうまくやっつけるみたいな面白さであり怖さ、
うんうんうん
うん、っていう風に変わったんよ。
うんうん。
でピクミンもさ、これと一緒で、
うん、
1から3までってそのゲーム一本を丸ごと段取りよく進めるっていう遊びだったと思うんやけど、
うん、
4ってピクミンっていう不思議な生物がいる世界を楽しむゲームですよっていう確立のさせ方をしてるんじゃないかなと思って、でその中に今までシリーズでやった段取りよく進めるっていう遊びが入ってるなーって、そんな構造やなーと思ったんよ。
うんうんうん。
でこれって結構ゲームのシリーズとしては大きなチャレンジやと思うよね。最初に確立させた遊びをの重視の置き方がちょっと変わるわけや。
うん。
だからそういうチャレンジが僕がピクミン4の好きなところやなーって思いました。
なるほど。
まあいきなりマニアックな話になってるっていうのは分かってる。
分かってる
分かってる。でももうちょっと喋らせてほしい。
いいよ。
ゲームってさ、
うん、
基本的にそのソフトには核になる遊びがあるよね。
うんうんうん。
でそれを何度も楽しく繰り返して遊ぶっていう作り方になってると思うよ。
うんうんうん。
その遊びを作り手は工夫してこう何度も楽しめるっていう風に作るし、うんうん、遊び手側はその中心になる遊びにハマったら結構なんていうの、もう満足するっていうか何でも面白いんよ。
うん。
だから極端に言っちゃえばステージ違いとかでいいんよ、もう続編は。
なるほどね。
例えばファミコンのスーパーマリオブラザーズがあって、
うんうん、
あのジャンプしてさ踏んでステージクリアしていくっていう格の遊びがあって、
うんうん、
でもそれにドハマりすれば、
うん、
ステージ違いで面白いよ、新しいチャレンジとかしなくても、
うんうんうん、なるほどなるほど。
ピクミンもそうで、その1の時にできたさ、
うん、
ピクミンを使っていろんなものを集めてその段取りとか効率を考えてっていう遊びがすでに面白いから、
うん、
まあ極端に言うとそのステージ違いみたいなのがどんどんできたらファンっていうか、もう好きになった人からするとそれでいいんやけど、
うんうんうん、
でもそうやって進むとそのどんどん難しく難易度が上がったりとか、
うん、
マニアックになっていくので、
うんうん、
楽しめる人が少なくなっていくっていうジレンマがあるんよ。
うん、確かに。
ピクミンも 3までは結構その核になる面白さを追求した作り方やったなと思うよ。がどんどんブラッシュアップしていって、そこを突き詰めてるみたいな感じ。でも4でそのまま進んでいくんじゃなくて、一旦戻るっていうか、広く窓口を開ける方向に変わったなと思って。で、なんかそのやり方がすごい任天堂らしいなと思ってて。で、任天堂のタイトルって、シリーズにナンバリングタイトルがついてんのって結構少ない。ついてるとすれば比較的新しいタイトルのピクミンシリーズとか、スプラトゥーンとか、まあ、あとルイージマンションとかがあるんやけど、長年のタイトルってあんまりついてないよね。まあ、例えばマリオもそうやし、ゼルダ、ドンキー、メトロイド、カービィとかもそうやけど、歴史が長いとナンバリングタイトルをやめるの。で、ナンバリングのタイトルって、核になる遊びをこうブラッシュアップさせていくっていうところを進んでるときは分かりやすいと思うよ。なんか、1より2の方がいいですよとかさ。っていう風に表現できるから、そういう意味では分かりやすいんやけど、シティを上げる要因にもなっちゃうよ。例えば初めてやる人からしたら、いきなり3って言われても、いやでも2とかやってないしってなっちゃうじゃん。
確かに。
そういうジレンマがあって、分かりやすいけど、シティも高くなる。っていうところで、まあタイトルの付け方ってあるなとも思ってて。で、バイオハザードも、バイオハザード8でナンバリングタイトルをやめたよ。今まではなんか6とか7とかついてたけど、一応位置的には8なんだけど、8っていうタイトルじゃなくしたよね。ピクミンも4まではシリーズで数字がついてるけど、4でガッて作り方というかゲームの重心を変えたから、もしかしたら5は5ってつかずに違う名前になったりするのかなとも思ってる。
予想を
予想しとく、
立てている。
ここで先に言っとく。で、それがなんでかっていうと、その遊びとしての核は3までで確立して、4でガラッてモデルチェンジをしたから、それ以降5ってつけるメリットがないんじゃないかとも思って。もちろん例外もあるよ。例外もあるんやけど、なんかそういう風に見えて、そういう部分も含めて、4がチャレンジしてていいなって思いました。
なるほどね。マーシーはずっとピクミンやってきたもんね。1から3まで。
やってるね。
でもピノは2をちょこっとやって、その時友達から借りてね、でも2がやっぱ怖すぎて、敵が
敵がね、怖いね。
敵というかね、まあ原生生物が怖すぎて、やっぱステージ進んでいくと倒せんかったんよ。で最後までクリアできんくて、もう一旦ピクミンの世界を離れ、でもピクミンブルーム携帯の
やつ、スマホアプリね、
そうそう、それでやっぱめっちゃピクミンかわいいやんってなって、おー、4に来て、でピノが先に4を始めたじゃんか、クリスマスプレゼントにどうしても欲しいって言って
自分でな、
フライングで買ってやり始めた時に、あ、これなら敵倒せるわって思って、
あ、
なんかやっぱ2の時よりもなんか全然その敵を倒すハードルが下がってたから、でプラス可愛かったから、あ、これはいけるってなって進めていけたのあるから、窓口が広がってる。
ああ、じゃあそっか、そうそう、今の話の実感してる部分でもあるってことか。
そうそう、やっぱさ、その 1,2,3 で、その核になる部分をブラッシュアップしてって難易度が上がってくってさ、
うんうんうんうん、
言ってたじゃんか、
うんうん、
でちょっと前にね、うちらはさ1個戻って3とかやったじゃんか、
うんうんうん、
やっぱ敵強くてさ怖さもあるからさ、
うんうん、
やっぱ3からハマってるってもしかしたらなかったかもなって思うよね、
うんうんうんうん、
4はやっぱ愛嬌もあって敵の倒しやすさみたいなのもあるから、
うんうん、
確かにその 1,2,3 とは4は違うっていう話を聞いてもなんか納得できるって感じ。
おお、よかった。
よかった。よかった。
よかった。
感じてる。
そうなの、その3 の、 その敵のが強くて、こう頑張って工夫して倒しがいがあるみたいなも、
うん、
ゲーム性としては全然ありで、まあ、それはそれで面白さの一つなんやけど、
うんうん、
そうそう、それをそのまま継続してブラッシュアップするのか、
うんうん、
そこを追求しなくてもいいじゃんってなって、
うんうんうん、
その違うところの面白さに力を入れていくのかで全然変わってくるね、
うんうん、
そうなんや。
そう、もちろんね、その 1,2,3 もさ、そのクリアできるためのサポートがゲーム内には別にあるじゃんか、
うんうん、
2人プレイできるとかさ、
うんうん、
あるけど、確かに4は雰囲気違うんだろうなっていうのを、私は3と4しか結局あんまちゃんと見てないからあれだけど、
うんうんうん、
ピクミン4だから一人でクリアできたのはある気がする。
うんうんうんうん、そういう意味ではそれこそ窓口が広がって新しい人が楽しめるっていうのはなんか実現できてる一例でもあるのか。
そうそう、
ああああ、
言ったら新規ユーザーやから。
そうやね、
ピクミン4になって帰ってきた一人やから。
うんうんうん、
最初はさ、ピノがさピクミン4やってて、マーシーあんまりなんか興味なさそうやったやんか、そのあんまり自分からピクミン4やりたいっていう感じじゃなかったじゃん。でもさ、ピノがやってるの見てさ面白そうってなったわけやんか、
うんうん、
わ、これブラッシュアップだけじゃないみたいになったってことでしょ。
あー、なんか見てて新しいことやってるなっていうのは思ったね。
それはなんかどこで思ったの。
なんかチュートリアルの置き方とか、あとはその主人公とか相棒のがパワーアップできる、まあレベルアップとか能力アップして、同じステージでもその能力が上がれば難易度が変わるじゃん、ステージの挑み方が変わるじゃん、うん、なんかそういう部分とかは今までなかったから、
うーん、
遊び方として全然違うなっていうのは思ったね。
なるほどね。
あと大前提というか、ピクミン4が発表された時の売りとしてさ、カメラの位置が変わったんだよね、
うんうんうんうん、
1から3って結構上から見下ろす俯瞰カメラやって、
うんうん
うん、あれは多分その段取りよく物事を進めるっていうゲームの核になってたら、あれが多分見やすいの。今マップのどこにいて、うんうんうん、ピクミンがどう動いててみたいなのが見やすいから、ああいうカメラが始まりやったんかなと思うんだけど、うんうんうんうん、今回視点が大きく動かせて、まあ、よりキャラクターにズームアップできるよね。でキャラクター目線で世界を見れるみたいに変わって、
うんうんうん、
それを変えたってことは、やっぱその、ピクミン視点で見るっていうか、キャラクターがいる世界観を楽しむっていう要素が強くなったのかなと、っていうのは思ったし、初めてその情報が発表された時に、ああ、ありだなと思って。段取りよく進めるっていうゲーム性の部分ではないところに、
うんうん、
力を入れるんだって思って、
うんうんうん、
それもなんか新しいチャレンジじゃん、
うんうんうん、
そこでなんかおっとはなった。
おってなってたんや。
そう、でもあのピクミン4発表された時は3を途中までしかやってなかったから、クリアしきれてなかったから、
うんうん、
ちょっとその罪悪感ですぐ4にはいけへんの。
罪悪感からとどまってたんや。ちょっとまだ。
そう。
そこをすっ飛ばしてピノが勝手にやり始めてしまったんか。
そうで見てて、ああ面白いなってなって、でピノちゃんが4をクリアした後に僕はすぐ Wii U のピクミン3を引っ張り出してガーってやってクリアしたっていう。
3ね。
そう
最初からやってたんけ。
最初からやった。
そうやね、途中からとかじゃなかったもんね。
じゃなくて
3ちゃんと最初からやろうって。
そうで3をやったから予定にその4との比較もできて、
うん、
今の話を気づいたって感じかな。
まあ、3をやってくれたおかげで私もなんかその違いが分かったしね、
うんうん、
なんか前のシリーズとの違いっていうかさ、
うんうんうん、
敵怖すぎん難易度高すぎみたいな。
そうね。でピクミン3は特にさ、主人公キャラが3人いて、
うん、
その切り替え、
うんうんうん、
1人あっちに向かわせて、で、うん、キャラクター切り替えて反対側のキャラを操作してみたいな段取り配分で楽しむゲームやけど、それはそれで面白いんだけど、
うんうんうん、
まあ言っちゃえば複雑ではあるから、
うんうん、
初めてやるってなった時に難しいってなる可能性は高いかもね。ワンツーやってたらその経験値で3がすごい面白いね、それが、
うんうんうん、
で何にも考えずにシリーズ作ってたら多分4で今度4人動かすみたいな話になると思うよ。でもそっちじゃないよ、面白さってっていう。まあなのでピクミン4ってどんなゲームかって言われたら、まあ、僕はピクミンがいる世界を楽しむゲームっていうのが一番軸にあるかなっていうのと、そのシリーズにおけるモデルチェンジっていうチャレンジが好きなとこかなって思いました。
なるほどね。
うん、
モデルチェンジみたいなのはやっぱずっと見てきた人しかわからんよね。続けてきた人しかね、まあ
でまあ、もちろんそれに気づかないと面白くないってわけでは全然なくて、
うんうんうん、
なんか僕なりの楽しみ方としてそこがある、
うんうんうん、
まあシンプルに4だけで面白いと思うよ。
4面白かったよ。
うん、
面白いよ。
まあいきなりすごいマニアックな話になったんやけど、一回ピクミンってどういうゲームか説明というか話した方がいいんやろうなと思うよ、普通のこういうコンテンツやったら。
それはそう思う。もうピクミン4知ってる人ありきで喋ってるからな。
そう、でもさ、それを説明されてもさあんまり面白くないというか、いやそれは公式のホームページとかさ紹介映像を見たら
まあね、
わかる話やからさ。
まあね、
そう、好きなこと喋ってんのがいいと思う。
決して自分たちがこう不親切なわけではなくてね。
そうそれで言うと、最近ね、なんかゲームってそのゲームソフトがどのジャンルかっていう表記をしないことが多くなったなっていう印象があって、公式がね。で例えばピクミンも1から3までは一応任天堂が AI アクションっていうジャンルを表記してたんよ。
うん、
でも4からそれがなくなって、どんなジャンルですかって多分どこにも書いてないから。
AI アクションっていうのもちょっとよくわからへんけど。
そうだからそれもピクミンの面白さの一つっていうか特徴の一つで、既存のゲームジャンルで表現できひんやろうなと思って。あのゲーム性をなんか一言で言えへんやろうなと思って。アクションゲームっちゃアクションゲームやんか。
うん、
でも、シンプルなアクションゲームですかって言われたら違うじゃんってなるやん。
うん、
で、それを AI アクションってしたんやろうけど。まあだからそれも名前がなくなったから、
うん、
解釈は自由なんじゃないかなと思って。
確かにね、好きになる 幅がいっぱいあるもんね。
ああそうだね。
なんかアクションもそうだし、敵倒すときはねもう完全にアクションじゃんか。
うんうんうんうん。
でもお宝を運ぶときの段取りとかはさ、段取り力やし、
うん、うん、
普通に散歩してるだけでもね可愛いから世界観に浸れるし。
そうそうそうそう、
確かにジャンルこれとは言えないね。
うんうんうんうん。あそうそうそう、1から3まではそのゲームの説明のところに効率よく進めるのだとか段取りを考えて、配置をしようとかっていう表記はあって、
うーん、
効率とか段取りみたいなキーワードは出てきてたんやけど、
うん、
4からそのゲームの特徴を表すキーワードとしてカタカナで段取りって表記されるようになったんよ。
4はよくなんか見るね、段取り。
うんうんうん。多分このカタカナの段取りっていうのがピクミン4のゲームジャンルなんかなみたいな感じには思ったね。
まあ、でジャンルをなんかつけるとしたら、
そうそうそう、漢字で普通に僕らが使ってる、うん、効率よくとか段取りっていうのとカタカナで段取りって表記するのは若干ニュアンスが違うじゃんか。
うんうんうん。
で僕はこのカタカナで段取りっていう表記というかニュアンスがより初心者というか入り口を広げた呼び方なんかなと思って、
うんうんうん、
ポップにした感じ、
うんうんうん
うん、それもうまいなと思ったね、
うんうんうん、いわゆる段取りっていうことがわからない人でもその方法を考えさせられるし、
うん、
段取りっていう言葉になんか親近感を持てるというか、うんうんうん、愛着を持てるというか。
そうだね、漢字で段取りよく進めるんだよって言われるより、
うん、
カタカナで段取りよくって言われる方が、
うん、
とっつきやすいよね、その、
うん、
遊び感が出るよね。
カタカナで段取りっていうことを理解してて、
うんうん、
漢字で出会った時にこのことかってなるとか全然ありそうじゃない、子供が。
ああ先にこっちでゲームで触れてて
そうそうそうそう、ピクミンでやってたことこれが段取りなのかってやっとわかるみたいな
ああ本質を。 それはあるかもね、先にキーワード知ってて後で意味を、
うんうんうん、
なんか日常から知るっていうのはあるもんね。
うん、知らない間に身についてたみたいな。
うんうんうんうん。
自分がやってたこれはこれが段取りっていうことやったんかみたいな、ありそう。
あるね。まあそういう意味でも入り口だね。
うん。やっぱすごく優しくなった感じはあるな。
うんうんうんうん。実際売り上げとしてもシリーズではダントツで一番売れてるんよ。でまあそれはそのゲームハード自体が一番売れてるハードやから、
うんうんうん、
もちろんその要因もあるんやけど、
うんうんうん、
でそうなった時にさ、もし3の延長で3より難しくしたというかやりごたえがあるゲーム性でこんだけ売れちゃったら、途中で難しくって途中でやめちゃったっていう人がたくさん出る可能性があるやん、
うんうん、
そうなると今度逆にシリーズ存続の危機になるよ。
うーん、なるほど。
一番売れてやめた人が一番多かったってなったら次出せへん、選んでもらわれへんから、
うんうんうん、
なんかそういうとこも考えてんのかなとか思うと面白いよね
マニアックな楽しみ方やわ中の人の心配までしてる。
心配というかなんかどういうことを考えて作ってんのかなっていうのが面白くない、想像というか。
まあね、
うん、
でもそこまで想像できるってやっぱなんか好きやな
そうやね。はい、じゃあこんな感じで。ではまた。
ではまた。